祈りましょう。愛する神様、皆を褒めたたえます。この輝くような日曜日の朝、私たちを再びあなたを礼拝することへと招いてくださったのは神様ご自身です。その扱いを覚えて心から感謝を捧げます。あなたは私たちをこの教会に集う一つの家族のようにしてくださいました。このことは永遠の昔から定められていたことと聖書は教えてくれています。私たちはそれぞれ人と人と出会い、家族となり、新しい命を授かり、その幸せが実は神様によってすでに定められていたことだと教えられています。そのことを思うときに私たちの心に感謝があふれます。私たちが神様へと心を向け、そして今の生き方を備えてくださっていた神様のご計画に心を向けるときに、私たちは本当に安心してあなたへの感謝とともに一日一日を充実して生きることができるのです。このように信じて生きる、感謝して生きるという生き方をあなたは一人一人に分け隔てなくいつでも用意していてくださいます。私たちはその生き方をすでに知り始めている誠に幸いな者たちです。どうぞ一週間一週間をあなたへと心を向けることによって始めることの意味を今日も私たちによく悟らせてくださいますようにお願いをします。そしてあなたに心を向けるときに毎日の生活がどれほど輝きと感謝とに満ちることか、さまざまな試練の中にあっても不思議な力に支えられることができることか、悩みを打ち明ける相手がいるということ、そして本当に不思議な仕方でその悩みに対する答えを備えてくださる方がいるということ、その方を信じて生きるときに私たちの生活が、人生がどれほど輝きを放つ今日の日の光のようになることか、どうぞ神様、あなたを信じて生きるここに集う一人一人によく体験させてくださいますようにお願いをします。私たちの新しい一週間、新しい生活は聖書に耳を傾けることから始まります。どうぞ神様、今日も私たちが聖書の言葉を聞き、そしてそれを自分の生き方のスタートラインとして歩むことができますように、この礼拝を祝福してください。感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りします。
アーメン。
エフェソの信徒への手紙2章です。新約聖書の353ページ、エフェソの信徒への手紙2章1節から10節までを朗読します。さて、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのだ。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、 肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのです。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。以上です。私の時にはこのエフェソの信徒への手紙というのを最初からたどって読んでいるのですね。このエフェソの信徒への手紙というのは、パウロという有名な人が、一つ一つ、集会を作っていくわけですけど、その中でエフェソという町でパウロが作った集会に集う人たち、その人たちに宛ててパウロが、手紙を書いているわけなんですね。それはエフェソ教会と言ってもいいんですけど、実はこの一つ一つの、教会はこの私たちのようにこんな立派な会堂を持ってはいません。もうみんな誰かの家の2階に集まって日曜日の朝にこういう礼拝をしている、そういう集会なんですね。かつて私たちがこんな素晴らしい会堂がまだなくて近藤診療所の2階で集会をしていましたけど、あのありさまなんです。そういう一つ一つの集会に対して、この場合はエフェソという町の集会に対してどんな手紙を書いているのか、それをたどっているわけですね。最初の時には何と言われたでしょうか。それは、前もって今のありさまを神様が定めておられたのです。そういうことを一章の前半 で私たちは聞きました。今の私たちの、皆さんそれぞれの人生の中の今というもの、それを神様は実は前もって定めておられたんだ、こういう感じ方をまず私たちは聞いたのですね。ですから皆さんが、それぞれの人生の中でそれはまか不思議、小説よりも大きな歩みだったと思いますけれども、そういう歩みを経て今という時を神様は前もって定めてくださっていたんだという感覚です。この人と出会って、この人と結婚して赤ちゃんが与えられる、このことは前もって神様が定めておられた、こんな風に言われてどうですか。ああそうだったかもしれないなと思えるならば、どれほど今というものが感謝に満ちた、喜びに満ちたものとなるでしょうか。あるいは人生の中では 病気もしなければならないことがある。しかしその時は本当に大変だったけれども、今やその病気が癒えて、またこんな健やかな生活が送れるようになった。これも実は神様が定めてくださっていたんだ。そんな風に感じ取れたならば、本当に今の健康というものがありがたい、感謝なことだなという気持ちが一層大きく持てそうですね。そして今日の生活がなんだか喜びに満ち、輝きに満ちてくるということがあるはずです。そして最後に、今のこの私たち、教会というものになぜか集まるようになった、皆さんお一人お一人、これも実は前もって定められていたことなんだ、こんな風に感じられるでしょうか。具体的に目に見える感覚としては、家族がそうだから自然に教会に通うようになったということもあるでしょうし、あるいは近藤先生に見てもらって以来、なんだか教会に来るようになってしまったということもあるでしょう。筋道はそれぞれですし、なんとも偶然のような不思議な感じがするんですけど、実はそれも前もってこういうふうに定められていたんだな、そんなふうに感じることができたら、今のこの教会生活というものがなんだか感謝すべきこと、大船に乗ったような、これでいいんだというような気持ちになってこないでしょうか。そんな感覚を私たちは教えられたんですね。そして前回はそれがどんな感謝に満ちた生活、今という時に感謝できる生活になることか、そんな嬉しい気持ちに私たちは誘われました。本当にそうだと思いますね。そしてそれを受けて今日は2章に入ります。一体どんなことを言われるんでしょうか。一節です。さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。こういう言い方を聖書はするんですね。いかがですか。あなたはかつては死んでいたんだ。これは聖書独特の言い方、聖書以外にはあんまり聞かない言い方かもしれませんね。それはどういうことなのかということです。今の段階で皆さん感じられますか。かつて私は死んでいたなと。それは今が充実していれば感じられることかもしれませんね。今この状態は、この幸せは神様が前もって決めていてくださったことなんだと感じることができ、感謝なことだなと感じることができるならば、じゃあかつてあの時、あの真っ暗闇だった時、あの希望も何もないような感じだった時、私は死んでいたんだ、こんなことに同意できますか。聖書はこういう言い方をするんですね。じゃあさらに、かつて私は死んでいたんだ、その説明を聞きましょう。続き2節。それはどういうことかというと、この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。なんだか分かりにくいですね。この世を支配する者、それはこの世を支配している者の考え方と言いましょうか、価値観と言いましょうかね、あるいは仕方と言っていいかもしれないです。 今この目に見える世界を支配している力、感じられますか？それはどんな価値観なのか、思いを馳せることができますか？それをさらに言い換えて、かの空中に勢力を持つもの、変な言い方です、もう空中に勢力を持っているようなものだ、それほど虚しい、当てにならない力だ、それが今この世を支配している力なんだ、価値観なんだ、こんな風に言うんですね。さらに見てください。すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊なんだ。聖書は霊という言い方をします。目に見えない力、パワーということです。不従順な者たちのうちには今もその力が働いている。つまり虚しい価値観、世界を支配しているような力が今も、もし私たちが不従順であるならば私たちのうちに働いているんだ。何に対して不従順なんですか？神様に対してです。あるいは聖書の一つ一つの言葉に対してです。神などいるものかと思ったり、聖書の文章なんか一体なんだ思ったりするとき、私たちは不従順ですね。そうであるとき、私たちのうちにどういう力が働いているかというと、世界を支配しているのと同じ力、同じ価値観、それは空中のような虚しい価値観が実は私たちをもう捉えようとしているんですね。なんか感じ取れますかね。そういう力に従って生きていたならば、過ちと罪を犯して歩むしかない。これが聖書の根本的な考え方です。世の中のものの考え方や価値観にそのまま迎合して生きていたならば、私たちは過ちと罪を犯し続ける人生だ。感じ取れますか？これが聖書の根本的な認識なんですよ。3節、私たちも皆こういう者たちの中にいて、そうですね、もう世界中を支配しているそういう人間たちの姿、虚しいかもしれないんですけど、そういう人たちの中に私たちも身を置いています。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していた。肉、これまた聖書のちょっと変わった言い方です。これは決して肉欲というようなことに限定せずに、持って生まれた欲望ということです。ですから一層お金持ちになりたいとか、人の上に立ちたいとか、いろんな欲望がありますね。そういうもののすべてです。それを聖書は肉の欲望というんですが、以前は私たちもそういう欲望の赴くままに生活していた。少しでも多くのお金を稼ぐことだ、少しでも人の上に立って部下を作ることだ、少しでも人に評価されることだ、当然私たちもそういうふうに思います、思うかもしれませんね。それがこの以前は肉の欲望の赴くままに生活していた、肉や心の欲するままに行動していた、こういうふうに言うんです。そう言われれば確かに私たちはそうなんです。いまだにそんなところがあるのかもしれません。そしてさらに、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものだった。随分強いですね。私たちはみんな生まれながら神の怒りを受けるべきものなんだ、こういう人間観です。 そんなふうに言われますと、私だけはそうではない、そんなふうには言えなそうですね。もうみんな私たちのありさまというものは含まれてしまいそうですよね。ところがです、この手紙はこの日曜日の集会に集まる人に何を言うか、ここが聞きどころです。4節。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださった。神の愛へと心を向けさせるんですね。そうです、近藤診療所の2階の集会以来、この集会は神の愛へと心を向けるためにあります。実は私は神から愛されていたんだ、そのことにいつも私たちは気づき直す、それが日曜日の礼拝と言えそうなんですね。4節。憐れみ豊かな神が私たちをこの上なく愛してくださった、今も愛してくださっている、この中で生きる生き方、家族だけが私を愛してくれているんじゃない、家族が私を愛してくれている、大事にしてくれている、それは幸せなことです。しかしそこにもう一つ、神も私を愛してくださっている、大事にしてくださっている、永遠の昔から今の幸せというものをもう予定してくださってた、これが私たちの今日という日の充実感をもたらしてくれる、そんな感覚になるようなんですね。その愛によって、見てください、5節。その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださった、これです。かつて私たちはみんな罪のために死んでいた。罪と言います、神様なしに、神様を無視して、聖書を無視して、世界の価値観、世界を支配する価値観のままに生きること、それは自然なことかもしれないんですけど、それを聖書は罪と言ってのけるんですね。その時あなたは死んでいたんだ。ところが今、神はそのあなたを死んでいた状態から生かしてくださったんだ。どうですか、聞き慣れない言い方かもしれませんが、これが私たちを決定的に安心させませんか。そんなふうに死人のうちから命へとよみがえらせて今もらってるんだなと感じられたら、今日という日が輝きませんか。今私は生き返らせてもらってるんだ、感じられますか。これが聖書が伝えたい根本的なことなんです。こんなふうにして、なぜかそれぞれの偶然のつながりの中で、私たちは今今日こんなふうに教会に集っているんだけど、それはどういうことかというと、実は私たちが今生き返らせてもらおうとしてるんだ。そして今日という日、明日という日が一層輝こうとしてるんだ。それはイエス・キリストが死人の中からよみがえったのと同じように、あなた自身が死人の中からよみがえったことなんだ、こう言うんです。よみがえるという言葉は、復活するという言葉は、実は立ち上がるという言葉です。あなたは今立ち上がれるんだ。死んだように 虚しい心で生きているのではなくて、今こそあなたは家族の愛もある、しかし神の愛の中であなたは命へと立ち上がれる時なんだ。それは今日だということです。いつもその都度私たちはイエス・キリストと共に死んだ状態から生きた状態へと立ち上がれる、それをよみがえりというんです。人生の中で幸せの時、新婚の時、赤ちゃんを授かった時、文字通り幸せですね。それはかつての虚しい私ではなくて命へとよみがえった私なんだいう感覚は持ちやすいと思います。あるいはそうでなくても、生活の中でいろんなことがある、問題もある、悩みもある、病気もある、その時は辛いんですけど、苦しいんですけど、やがて分かることがある。神様が私をもう一度立ち上がらせてくださったということ、私が滅んでしまうようにはなさらなかった、あの病気で死んでしまうようにはなさらなかった、今神様はもう一度命へと私を立ち上がらせてくださった、この感覚です。もちろん近藤先生が病気を治してくださるんだけど、それ感謝なんですけど、それと同時に、それと重なるようにして、実は神様が私をもう一度命へとよみがえらせてくださったという感覚、いかがですか。これが私たちの今日という日を感謝に満ちたものとするんです。一層充実させてくれるんです。だったら私は今日感謝して、こういうふうに今日という日を使おう。これが聖書の根本的なメッセージのようなんですね。それを6節、キリストイエスによってあなたを共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださったことだ。私たちの生き方は決してこの世限りの生き方ではありません。地上の命が終われば終わる生き方ではありません。天とつながっている生き方です。これ根本的なんですね。私たちのこの生き方、信じて生きるという生き方は、実は天と地を貫いている生き方、これまた聖書の根本的なメッセージなんです。どうぞ皆さんは天に送った家族のことを思い出してみてください。つい数ヶ月前、おじいちゃんを天に送りましたね。何年か前、ご主人を天に送りましたね。その人たちは今は滅んでしまったんでしょうか。決してそうではありません。見てください、天の王座に就かせてくださっているんだ。いかがですか。皆さんの家族は今天の王座に就かせてもらっている、これを私たちは信じるんです。だから確かに悲しかった出来事なんですけど、今や私たちは上を向いて歩くことができるんです。私たちもやがては死にますが、終わりではありません。家族のいる天へと向かって歩むんです。皆さんが天に送ったおじいちゃんは今王座についている。天に送ったご主人は今王座についている。これまた復 活なんです。ひとたびは死ななければならない生き方を私たちは今はしているですけど、しかし永遠の命というものが私たちには約束されている、信じて生きるという生き方の中に永遠の命もまた根本的に大事な感覚として与えられている。それを私たちは大胆に信じるんです。だから私たちは前へと歩いていくことができるんです。7節、こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来たるべき世に表そうとされたのです。今私たちが神の愛ということを感じることができ、神様の慈しみ、限りなく豊かな恵みというものを感じることができるならば、それは来たるべき世にも表されることだ。今神様の恵みを知っている私たちを通して、来たるべき世にも神様の恵みというものが伝わっていくということです。いかがですか？皆さんの信仰の先輩たち、かつてこの席にいたけれども今は天に昇った愛する人たち、あの人たちは神の愛を知っていましたね。神の恵みを知っていましたね。あの彼らの感覚が今皆さんに伝わってるじゃないですか。先輩を通して今私たちがはっきりと知ることができるようにされている、それが神の恵みと言えませんか？だとしたら、今皆さんが神の恵みを知って感謝に満ちて生活しているならば、それが次の世代にも伝わるんです。皆さんの息子さん、娘さん、これから生まれてくる赤ちゃんにも伝わるんです。神様は本当に限りない恵みを与えてくださる方だということが、私たちを幸せになるように永遠の昔から決めていてくださる方だということが、次の世代にも伝わっていくんです。こんな風にして神の愛というのは親から子へ、子から孫へと伝わっていく。どうやら私たちは、皆さん一人一人はそんな伝えられ方を我が身に体験している人たち、それが次の世代にも伝わっていく、そんなところに立っている人たちなんですね。それが7節です。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、私たちに今お示しになってるんですけど、それによりその限りなく豊かな恵みを来たるべき世に、後の世代に表そうとされているんです。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。それは事実としてあります。救いというものは事実としてあるんです。もし今日あなたが輝くような一日の送り方を送ることができたならば、それは救いの事実です。家族への愛だけではなくて、神への愛も自分のうちに育むことができたならば、それは救われた人という事実なんです。そしてその救いは これからも皆さんに確かに約束されている。今悩んでいる悩みの中でも救いが用意されている。これから直面するかもしれない問題の中でもその先には救いが用意されている。そういう不思議な力があるんです。これは事実としてあるんです。私たちが信じて生きるという生き方はもう事実としてその都度祝福に満ちた感謝に満ちた生活になるんですね。9節、行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。私たちは何か良い行いをして何だか、信仰をしゃぶった振る舞いをして生きるのではありません。誰も誇ることがないためです。私たちは何も誇ることはないんです。世の中では誇ることも必要かもしれない、誇れる腕が必要かもしれませんが、神様との関係においては私たちはみんな同じ。力む必要は全くない。自分はダメだ、弱い、何の取り柄もない、そんな風に落ち込む必要は全くない。誰も誇らない、誰も卑下しない、自然な姿で生きることができる。感謝するときには神に感謝を捧げる。苦しいときには神に助けてもらう。それはありのままの姿なんです。そして倒れ伏してしまうようなときにもなぜだか倒れない、死んだようになったとしてもなぜかもう一度立ち上がれる。不思議なんですけど、これが信じて生きる私たちの事実なんですね。なぜなら実説です。私たちは神に作られたものだ。神の作品なんです。神の作品でなければ生まれながらの私たちだったならば世の中の価値観に迎合して虚しく生きていただけのはずなんです。ですけど神というものに、神という方に思いを向ける、また不思議な私たちの感覚というのはこれは神に作られた感覚、私はこの感覚で生きるんですね。だからちょっと世の中の価値観とは違うんです。世の中の人が倒れてしまうときにも私たちはなぜだか倒れない。世の中の人が絶望してしまうときにもなぜか私たちは絶望しない。ちょっと違うんですね、民なき人とは。そのことを聖書はあなた方は神の作品だこう言うんです。皆さんが天に送った愛する人も神の作品なんです。感じられますか。皆さんの家族の中で神様を信じて生きているその家族は神の作品なんです。別に自力でなんだか素晴らしい生き方をもぎ取ったそんなもんじゃないんです。だから誇ることは何もない。神の作品なんですね。皆さんもまたしかりです。不思議な仕方でなんだか偶然のつながりのようにして今や皆さんは神の作品なんです。そしてその生き方が喜べる人生、 感謝できる人生の生き方がこれから皆さんの家族にも伝わっていくんです。皆さんは力む必要は全くありません。おのずから伝わりますから。私は何をして生きればいいんですか、実節講さん。私たちは神に作られたものですから、神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストにおいて作られた作品なんです。良い技、別にことさらいいことをする、そういうことではありません。感謝の心、困っている人に同情できる心、地域のために奉仕できる心、神社の掃除のためにも奉仕できる心、それが良い技なんです。私たちには何の分け隔てもないんですね。人のために、地域のために、家族のために、自分の都合にも増してそちらのために心を使う、体も使う、時間も使う、これを聖書は良い技というんです。その時私たちの心は自由じゃないですか。人のために良かれ、地域のために良かれ、家族のために良かれ、あるいは教会の中のこの人のために良かれ、そんな風にして生きるんです。これほど幸いと言える生き方はないじゃないですか。私たちは自分中心ではないんです。エゴイズムではないんです。キリストが、神様が私たちを愛してくださったのと同じように、その真似をして身近な人を愛して生きるんです。その時イエス・キリストが死人のうちからよみがえったのと同じように、私たちもまたエゴイズムという死んだ状態ではなく、命へと立ち上がった人として身近な隣人と共に、身近な隣人のために生きていくんです。息子娘のために、孫たちのために、妻のために、これから生まれてくる子のために、自分を無にして生きていく、こんな幸いはないんです。それはこの世だけではなく永遠にまでつながる愛の生き方なんです。私たちはその良い技を行って歩む仲間たちです。祈りましょう。神様、私たちの目から見れば偶然としか思えないような仕方で、あなたは私たち一人一人を大切に愛してくださって、自力では掴むことのできなかった幸せな生き方へと移してくださいました。心から感謝をいたします。どうぞ礼拝に集まるごとに常に新しくされて、常に感謝して生きることのできる生活へと、もう一度私たちを生き返らせてください。そのようにして何度でも生き返りながら、身近な人を愛して生きるこの生き方をあなたがお与えくださいました。心から感謝をいたします。どうぞ神様、あなたを信じて生きるここにいる一人一人の毎日の生活を一層輝かせてくださいますようにお願いします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。